かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき。皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。Bコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
ワールドカップが始まりましたということでね、
は
い、
見ました。坂本さん見るんですか？
いや見てます。僕運転してたから危ねえと思って途中で1点取られたところもうすぐ消しました
よ。ああ
走行中に見たらあかんと思って車あったんですよ。
ちょっと入れられた時はまだあれですけどね。そうそうそう、逆転の瞬間の運転だったらちょっと
危ない。危ない、もう運転してないし、もう路肩止めに見たけど無理だと思ってもう1点取られて消しちゃってで帰ってから見たんですよ。
あいい、いい見方ですね。
ちょうどいい感じでした。
結構そのテレビ見てたらやっぱ女優の方とか大体前半寝てる人多いなって思うんですよね。やっぱなんで笑ったんです
か？意外とだから眠かったとかいう話あるし、はい、なんか関連銘柄もね、はい、上がるかみたいな話してて、はい、いやハブとかどうせみんな見に来るっしょとか言ってるけど、はい、こんな簡単でいいの投資みたいな状況でしかも連投してるからね、
はいはいはい、
だからいやまあでも確かにドイツに勝ったからいっかみたいなところみんなあると思う。これあの負けてたらこんなになんなかった
そうですね。ハブはだって今日だけでも 12% の上昇。
そうするとさ、なんかドイツに勝ったからハブにもっと人が押し寄せるのかって、これ最初から入りきれねえだろうと思ってるんだけど、
はいはいはい、
あの終わった後もずっと見に行くんかね、ハブ行くんかねっていう。
ああでも浮かびやすくなるかもしれない
ですね。スポーツ何かあると行こうとか、は
い、行こうっていうのはあるかもしれないんで、はい、まあうん、まあ全くそのね、うん、あの影響ないってわけじゃないと思うんですけど、
確かに
あ
のだって日本が勝ち上がったとしたら、うん、もう一個の方のリーグの試合も見とこうかなって言って行く人もあるかもしれない。
ずっと満員だと思うぞ多分。
まあいいや。八木さんは見たんですか？
はい、私は頑張ったんですよ。すごい頑張ったの、はいはい、だけど同じく10時45分。
私は朝の番組やってるからしょうがない。
そうなんですよ。
いや逆に起きてたらなんか次の日のコンディションが悪いから皆さんに申し訳ないねみたいな話やん、とりあえず。
そうですね。でも、うん、もし前半で、はい、最初幻のゴールみたいなオフサイドのゴールあったじゃないですか、はい、あれが決まってたら多分起きてたと思うんですよ、
はい、明日諦めようみたいな。
ここは乗りで行くぞみたいな感じだった。
明日諦めようみたいな。
いやいやいや、
いやでも意外とね、ね、遅くまで見て明日諦めた人ってすげえいたんじゃないかなと思いますみたいな。
まあ、そうですね。
ちなみに僕は昨日のブラジル3時半の試合も前半までは起きてました
から、ね、すごい
ね。やばいです。
いやね、結構ね、はい、日本中がちょっと寝不足になりつつあるところだと思うんですけれども、はいはいはいね、実はですね、私あの別の番組でその、うん、今日ゲスト、はいはいはい、電話のゲストのその山本さんに、はいはい、あの日本サッカー関連銘柄っていうのをね、はい、じっくりお話聞いてたんですよ。ちょっと山本さんに、はい、ちょっとね今日どんな感じか、そのドイツに勝ったっていうのを、
ね、
どういう風な感じかっていうのをね、
聞きたいですね。
ぜひぜひ思います。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料が用意してあります。ダウンロードしてお使いください。月1恒例大和さんの注目銘柄コーナーがあります。どうぞお楽しみに。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではここで今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺ってまいります。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資情報部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話つながっています。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。
山本さん、以前ね、ちょっと別の番組で私共演させていただいた時に、はい、そのサッカーに関して注目銘柄挙げていただいて、はい、その前回ね、ドイツが予選ちょっと難しかった部分があるので、はい、今回も同じことあるかもしれませんよっていうのを、はい、ワールドカップ始まる前に
予想してたんですか？
そう、おっしゃってたんですよ。
あ、2ですね。
そう、ね、山本さん。
そうですね、まあ、確かに喋りました。やはり強豪国といういえ、予選グループ敗退は珍しくないのがワールドカップですって言っちゃったんですけども、うん、
はい、
まさかと言っちゃいけないですね。日本が勝って本当に良かったと思うんですが、
じゃあ見られたんですか？
ですね、はい、前半で寝てしまいました。
女優会、
賞金会も朝早いから
早いですね。
週
味で注目と言っときながらちょっと反省しております。
いやいやいや、自由です。
そうですね、この後の戦いにも注目したいところなんですけれども、今日はまずは今週の振り返りということでお話伺ってまいりましょうか。日経平均ですが、今週末の回り終わり値 28,283円3銭となりました。先週末に比べて383円26銭のプラスということで、トピックスの方が上昇率大きかったですね。トピックスは週間で 2.6% 近い上昇となりました。さて、真ん中で祝日挟んだ週ということで4日間の取引でしたけれども、振り返ってみて今週山本さんどんな印象ですか？
そうですね、結果的に先週下げた分をそっくり取り戻したといった感じなんですけれども、この2万8000のところちょっと乗せては跳ね返されみたいなことを先週からやっておりましたので、今週はここを乗せてきて、今日はちょっと押しましたけれども、この2万8200円台ということでちょっと固められつつあるのかなという感じかと思いますね。位置としてもこの2万8000台半ばぐらい、ちょっとそこまでには言ってませんけども、1年通してみればそんなに悪くない位置という感じで、ここからその2万8000台の半ばというのがちょっと戻り待ちの売りが出やすいということで、ここからちょっと売りこなしていかなくちゃいけないんですけども、やはり先ほどちょっとおっしゃいましたようにトピックス、こちらは堅調ということで、こちらは年初来プラスになってるんですけれども、日経平均はまだちょっと届いていない 28,791 円が昨年末の終値ですので、あと 1.8% ぐらい、あるんですけれども、まずはそこを目指すといった動きかと思います。過去10年間で日経平均1回しか年間マイナスありませんので、今年はどうにかプラスで終えられるように、そういった意味ではそうですね、いい位置にはいるんじゃないかという感じで見てますね。
指数自体は、材料になかなか乏しいような印象でしたけれども、1週間通して、個別ではかなり物色進んでるようですね。
そうですね、騰落レシオ結構 120% 台、そうですね、日経平均でも、日経平均の騰落レシオも 128%、東証プライムも 120% 台ということで、値上がり銘柄数は結構多かったということで、物色意欲は非常に大きかった、強かったんじゃないかと思いますね。
セクター別で見てみますと、33業種すべて今回上昇したということなんですが、特に上昇目立ったのが海運、そして電気ガス、また銀行ということですね。東証プライム市場の指数騰落率、東証プライム市場の騰落率個別見てみますと、銀行株の名前がかなり目立つ印象ですけれども、どんなところに注目されましたか？
そうですね、今週は銘柄としましてはおっしゃるようにちょっと材料不足ということで、なかなかこれといったのがなかったんですけれども、ちょっとテーマっぽいのでは、デジタル通貨関連ということで、こちらはやはり地方銀行なんか今週いっぱい買われましたけれども、こういったもので2307のクロスキャットですとか、7383のネットプロホールディングス、こういったちょっとシステム関連っぽいのが買われたのと、あともう一つテーマで、スマスロ関連、スマートスロット関連ということで、ちょっと私スロットやりませんので詳しいことはわからないんですけれども、
コインがないんですよね。
そうですね、メダルが必要ないスロットということで、今週の21日から、解禁になっているということで、なかなかどうなんでしょうね、スロットやる人にとってそのメダルがなくなるというのはどうなるか分かんないですけども
相方は興奮してましたね、楽になったと
楽になった、
結構規制緩和などもなんかあるみたいですし、お店側ホール側もやっぱりメダル その管理とかも必要なくなりますので、結構業界の期待も大きいということで、今週上位ランキング上位の中では結構そういったパチンコパチスロ関連が目立ったなという感じで見てますね。
関連銘柄でいうとどういったところになりますか？
コード番号2767のつぶらやフィールズホールディングスと、こ ということで、以前はやっぱりフィールズという名前でしたけれども、10月から名前が変わっておりまして、つぶらやフィールズホールディングス、まあ、あのウルトラマンのつぶらやプロダクションの、うん、ことなんですけれども、まあ、あの2010年に子会社化しておりますので、まあまあ、このタイミングでなんか名前が変わっているといった状況なんですけれども、やはり、そうですね、あの7連投ということで、年初来高値大幅更新、まあ、今日2600円でありましたけれども、うん、ですね、調べてみましたら2007年2月以来15年9ヶ月ぶりといった感じで、今週は非常に高かったんですけども、まあ、今週大きく上がってはいたんですが、年初から見るとじりじりじりじり上がっていたということで、なかなかちょっと気づかなかったんですけれども、やはりそのパチスロ関連ということで、あのコロナ禍で200円玉で売り込まれたということで、
はい、
まあ、見事に復活ということで、そうですね、あの、東証プライムで、年間上昇率で見ましても今日時点で第2位と、まあ、1位は大阪北新宿なんですけれども、第2位ということで、まあ、大きく買われた銘柄なんですが、まあ、もう、多分ご存知の方多いと思うんですけども、パチンコパチスロの専門商社ということで、まあ、日本全国に営業拠点を持っている会社ですので、非常にメーカーが取引しやすいということなんですが、
はい、
ただ、注目は単なるパチンコパチスロ商社ではないということで、IP、知的財産を軸に、うん、まあ、事業展開を広げている会社ということで、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、ツブラヤプロダクションを子会社化しておりますので、まあ、ウルトラマンの版権を持っているということで、まあ、パチスロでウルトラマンもあるみたいなんですけれども、まあ、映画なんかもこういった興行収入なども期待できるということで、日本だけでなく世界に展開、していくということで、そうですね、今回パチスロ関連ということで変わりましたけれども、そういった意味でも注目できる会社じゃないかなという感じで見てますね。はい、
2767つぶらやフィールズホールディングスですが、今週末の終値2515円となっています。週間で 21% の上昇です。今週の注目銘柄とお話しいただきましたけれども、来週以降についてもお話伺ってまいります。今週はね、ちょっと材料難だったって、個別の物色の方に目が向かったっていう形でしたけれども、来週の指数に関してはどういうふうに見てらっしゃいますか？
そうですね、来週は米国の方で結構経済指標ありますので、重要経済指標ありますので、まあ、そのあたりも非常に注目なんですが、
はい、
まあ、来週は1年の中で日経平均が上がりやすいあのマリがあるということで、うん、まあ、2000年以降で、20勝2敗と、11月最終日を含む週なんですけれども、
はい、
まあ、まあ、非常に上がりやすい週ということで、9月の配当金の流入期待などが言われておりますけれども、うん、まあ、そういった意味で時給面でのサポートがあるんじゃないかという感じで見ておりますね。あとはそうですね、物色としましてはやはり、まあ、今週結構銀行とか高かったので大型が強いイメージがあったんですけども、まあ、指数で見ると大型より中型、まあ、中型より小型といった感じで、小型が非常にパフォーマンスが良かったんですけれども、新興市場、こちらはそんなに良かったわけではないということで、小型でもちょっとプライムの方に向かってしまったわけなんですけれども、
はい、
来週はちょっと物色ではやはりちょっと新興市場、グロース市場、こちらちょっと注目したいなという感じで見てますね。はい、
具体的にはどういった銘柄ですか？
そうですね、新興市場結構飽きない、高水準にできてはいるんですけれども、ちょっと材料が出た銘柄に偏りすぎているということで、
うん、
そういった意味で時価総額上位の銘柄にまでちょっとお金がいかなかったので、指数がそんなに伸びなかったのかなと思ってますので、
はい、
来週は、時価総額上位の中で9229のサンウェールズという会社があるんですけれども、
うん、
まあ、こちらのパーキンソン病専門の老人ホームを展開している会社ということで、そうですね、なかなかそういった会社はないんですけれども、まあ、非常に決算も良かったですし、11月8日に決算発表してストップ高まで買われた後、ちょっと休憩中ということですので、まあ、こういった銘柄に循環的に向かうんじゃないかという感じで見ていますのと、あともう一つが、9552の M&A 総合、まあ、こちらも、まあ、新興市場のグロス市場の中ではなかなか時価総額大きい方なんですけれども、まあ、このあたりもちょっとなかなか動いていないと、まだ動いていないということですので、まあ、このあたりに循環的にその物色が向かうんじゃないかなという感じで、うん、そうですね、 結構商いもそこそこできる会社ですし、やはり海外投資家も結構そういった時価総額10の銘柄は、手を出してきますので、まあ、こういった銘柄が来週はちょっと注目かなという感じで見てますね。はい。
今お話しいただきました 9552M&A 総合研究所は今週末の終値7350円、そして、9229のサンウェルズですね、今週末7560円で終えています。ここまでは岡三証券投資情報部シニアストラテジストの山本慎一さんにお話を伺いました。山本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。
岡三オンライン、岡三オンラインなら口座開設から最大3ヶ月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三オンライン。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
ここからはこちらのコーナーです。大和さん、お願いします。
どん底から這い上がった大和、今月の入魂銘柄。
はい、月に一度のお楽しみ、お笑い芸人キャンプ系 YouTuber の大和さんに先週のゲストテスタさんから学んだ投資マインドを参考にして今回も注目銘柄を披露していただきます。はい、では早速参りましょうか。
良かったですね。
そうですね、ちょっと意識しすぎたのか推理をいろいろやってみたんですけど、まず一つ目がですね、はい、サイバーエージェント、
お4751、はい、サイバーエージェントですね、はい、現在の水準確認してみます。今週末の終値、ね、1343円ということで、そうですね、今日だけで 4% 近い上昇となってます。
その前の日も 7% ぐらいなんですけど、まあ、それ以上の要素があるかもっていう予想をちょっとしてみたんですけど、
はい、
ホンダの解説がもうめちゃくちゃ面白いんですよ。
ワールドカップ、そうですね、はい、アベマで全試合中継してるってことですもんね。
そうなんです。それでこの前のドイツ日本をやったんですけども、最初からもう普通じゃないぐらい面白かったんですよね。で、僕数字をチェックしてたんですよ、前半570万人が見てて、
すげえ。
で、間でツイッターでこう感想を見たら、ホンダの解説面白いってトレンド上がったんですよね。で、後半終わった時見たら1100万人に増えてたんですよ。
すごい。
で、まだ NHK を見てた方めっちゃ多いんですけど、うん、これもしかしたらコスタリカ戦もホンダがやることが決まったんですよ。
解説
ホンダの威力がもうすごくて、これテレビも同時にやるんで、アベマがテレビの視聴率に勝つっていうストーリーがめちゃくちゃ面白いなと思って、うん、CM に集まる料金とかも増えるだろうし、
うん、
で最後のですね、リーグのスペイン、スペイン対日本はですね、イニエスタとホンダというめちゃくちゃ魅力的な解説を揃えてるんですよ。で、そもそもアベマちょっと戦い方見つけてるんじゃないかなっていうか、うん、その K1、なんですかね、タケルさんと那須川さんの、うん、なんですかね、ザ・マッチ、うん、あれのペーパービューで何十億っていう利益を上げたりとか、とにかくやっぱテレビ局は今までのつながりとかもしがらみとかもあるでしょうから、アベマってやっぱ数字あるもんだけに今徹底してきてるなと思ってて、朝倉未来を使ってみるとか、やっぱ数字だけに特化してるんで、なんか動きも早いし、お金の振り分け方とかもなんかやっぱ進化してるんで、徐々にこうテレビに並ぶメディアに近づくっていうこのロマン枠で、
ロマン枠、はい、
サイバーエージェントを。
はい、いかがですか、ビーコミさん。はい、
そうですね、まあ実際、まあそのアメバの戦い、まあ山本さん実際アメバ出てたからね、
はい、今
めちゃめちゃ悔しいと詳しいと思うんですけど、はい、まあでもこうアメバというか、もうサイバーエージェントのポイントって、まあ広告事業、ネット事業では儲かってるので、この、うん、 アメバをどうするかだけじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
これで黒字が出たらめちゃめちゃ評価変わるなっていうのはずっと変わってないんですけど、黒字っていうか、まあこれでたくさんの黒字が出るような、まあ、状況だったら、いいなとは思うんですけど、まあ、
確かにワールドカップ買ったことでめちゃくちゃ株価下がってたんですよね。
そうそうそう、高いとかね、いろいろあると思うんですけど、
特にそうですね、あの事前の注目があまり例年のワールドカップに比べると、
う
ん、そこまで高くなかった部分もあって、
そうですね、やっぱ、
まあ、あのインパクトは相当あったんですけど、ね、実際始まってみないことには分かんないっていう部分がね、うん、結構ありましたもんね。
まあ、ウマ娘の人気の稼ぎも飛んでこなかったですけど、
そうですね、確かにね、まあ、まあ、人気は確かに意外と、はい、うん、なんか日本はまあ盛り上がりましたけど、どうしても、はい、世界各国見ると意外となんかちょっと人権問題的なものもあったりとかするので、まあでもそれとこれとはまあ別といえば別だと思うんですけど、意外とそれをなんか混同してしまうと盛り上がらなかったねっていう話になる中で、でもまあ始まったばっかりですかね、まあね、
うん、そうですね。またね、山本さん、そのサッカー以外のところの、その、はい、注力の仕方っていうのにも注目されてるってことですね。
そうですね。なんか戦い方が、やっぱもう、前も言ったんですけど、あの、日本にしかないものとか、やっぱ海外のこういう、なんすか、ネットフリックスとかと、なんか、揉めない戦い方をしてるというか、将棋だとか。ま
あ、そうですね。うん、経済は固くなりないよなっていつも思うんだけどね。
はいはい。
経済。アメーバの経済がないんだよ、あんまり。まあ、ニュースとかあるけど、意外とこういうなんか、はい、ラジオ日経みたいな番組ってないよねって思うんだけど、
そうなんですよ。
そうだよね、
はい、僕プレゼンしましたもん、
プロデューサーに。山本さんできるよ、ここで修行したらやってってくれよ、これも巣立ってってくれよ、本
当に。坂本さんもあの、のバーターとしてなら、
じゃあ続いては私も入れてください。
そうそうそうそう、そういいじゃん、
楽屋綺麗で、
そうそう、この番組どうするんやねみたいな。いやいや、あ、山本さんがいたの、山本さん、山本さんと竹部さんで、あの、
まあ、あの直近の決算もちょっと確認していきますけど、うん、22年9月期の営業利益691億円というのが従来計画を下回る減益着地ということで、また23年9月期は400から500億円のレンジ予想となっており、大幅減益予想ということで、まあ、ネガティブな反応ということもありまして、株価ちょっと足元ね、若干低迷してたこともあったんですけれども、まあ、ワールドカップの盛り上がりで直近ググッときたという話となっています。はいはい、まあ、いろいろお話伺いましたが、サイバーエージェント、大和さんご自身は保有目安、うん、保有の期間でしたりとか、あとは星はいくつでしょうか。
まあ、3.6 ぐらいで、長期で。
長期、
そうですね。その、うん、このまだアベマのこの視聴とかではまだお金になってないんで、これがお金になった時の強さにかけてっていう意味の長期です。
ロマン枠ということですね。はい、はい。4751サイバーエージェントですが、今週末1343円で終えています。はい、ではもう一銘柄参りましょう。
はい、もう一つがですね、ジャスティック。
はい、9717ジャスティック、これどういった会社なんでしょうか。は
い、あんまり分かってないんですけどシステム系の会社でですね、あの金融通信関連中心に多分野っていうことで書いてるんですけど、なんでこれを選んだかというと、うん、あのNISA枠が、うん、あの金額が増えて無期限になるからかもしれないってなった時に、どこを買うかなって思ったら、あの5年以内で売らなくていいんだったら、もうあの高配当のところを買って潰れづらいところを買いたいんじゃないかなと思ったんですよね。その時に、まあ、4% 以上の配当金で、自己資本率が 80% 超えてたら潰れづらいっていう、なんか話を聞いたので、その中で今年も売り上げ上がって、まだそんなにその株価に影響が出てないっていうのを調べたら、ジャスティックだったんでこれにしたんですね。あと、配当の権利落ち日がいつでしたっけ。はい、今日
配当の権利落ち日は
11月の今日ですよね。
週明け
28日
月曜日ですね。はい、
で、毎年配当の権利落ちで 10% 20% とか落ちるんですよね、ここの会社って。うん、それを1年連続、1年かけて戻すみたいなことが、
繰り返して
3年連続ぐらい多分続いてるなっていう感じだったんで、はい、配当落ちのタイミングで買ったら美味しいんで、プラスあの3年でこう下値は上げてってるんですね。
あ、切り上がっていってる。
そうですね。それプラスニーサも乗っかるとかもあれば、この落ちた時に買っといて、でもし下がるようであれば配当も高いんで買いますみたいなことで買えばどうかなと思って選びました。
はい、 9717ジャステックですが、今週末1259円ということで、ちょうどそうですね、配当利回りが 4%、3.97 ということで、ほぼ 4% といったところです。三上さん、今のお話聞いていかがですか？
そうですね、まあ、ジャステックはシステム会社ですねっていう、はい、そのまあね、をちょっとしてみたんだけど、はい、これね、これにっていうか、これ、まず、整理したいのが、はい、これは、まあ、兄さんに入れるとか、配当高いとか話して、山本さんはもうこれはインカムしか狙ってないんですかっていうのをまあ聞きたい。だから、
キャピタル、
だから売買益を狙ってなくて、はいはい、まあ、配当があればいいやと思ってるのか、それとも、両方取りたいぜっていうの欲張りなものなのか、どっちか聞いてみたいな。
これは、どっちもに、僕は、ちょっと自分の分析が合ってないこともあるから3つ引っかかるようなことの中から選ぶようにしてるんですよね。
3つ、
なるほど、だから何かのなんかロジックがいくつかあって、それが配当とか、はい、まあ、例えば自己承認率は高いとか、
はい、あ、なるほどなるほど、
そうですね、あの 配当落ちが落ちすぎるっていう、それを1年で持ち上がる
作戦、ね、
プラスニーサがあのまた、無期限になった時に、引っかかる人もいるんじゃないかっていう、そういう大きくこの網を投げてるっていうイメージですね。
そうね、意外と、まあ、いくつも網を張るのはすごくいいことかなとは思うんですけど、
はい、
まあ、あの分かり、その場合ってやっぱりどこで買ったらいいのか、まあ、買ったらいいのかはその配当値のとこだけど、どこで売ったらいいのか分からんよねっていう話にもなるじゃないですか。だからその辺も一つのポイントかなとは、思ったりもしてるんですけど、
確かにそれ決めとかないと選べないし、
そう、そうですね、もう一つはね、配当は 4% で高いのかっていう理論もあって、まあ、僕は高いと思うんだけど、はいはい、ここはあえて 4% 以上でいいと思ってるんだけど、でも 4% 以上は当然たくさんあるぜ、山本さん、選び放題だぜ。
そうなんですよ、それで、
例えばどのぐらいあるかな、 4% 以上はね、
はい、
多分ざっくりですけど、
はい、
500銘柄弱はあるな。
なるほど、
まあ、詳しく言うと、今日の終値で配当予想ベースで 4% 以上は500銘柄、ちょうど500ぐら
い、
500銘柄あるわけですよ。ということは、まあ、3800銘柄のうちの、500銘柄が 4% 高配当となると、いや、もっといい銘柄探せばよくないっていうのは、まあ、
そこから自己資本比率ですね、その無限に持つっていうことで潰れづらいっていうことの選び方がそれで絞り込まれて、で、まあ、その関連は十何銘柄ぐらい見て、
なるほど、
今年のまだ情報修正もまだビビって上げてないんじゃないかっていうのも入れた後のですね。
まあ、あのビーコミさんのね、その、まあ、配当銘柄身に関しての選び方とかもまた後ほど聞いていきたいと思います。ちなみに今ちょっとお話聞いた点で、大和さん、はい、星はいくつでしょうか？
これはですね、 3.8 です。
3.8、
はい、ちょっと高めの、
はい、わかりました。お話の続きはこの後の延長配信でもじっくりと伺ってまいります。それではここで岡さんオンラインからお知らせです。特選銘柄情報の動画を来週28日月曜日に公開する予定です。題して2023年3月期第2四半期決算振り返りと考察後半ということで、坂本さんにじっくり解説していただきます。この動画ですが、岡さんオンラインに口座をお持ちの方限定でご覧いただきます。ぜひこの機会に口座解説ご検討ください。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。ということで、あっという間にラジオタイムエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。さて、来週は雇用統計の日ということで、岡三証券の武部力也さんをゲストにお迎えします。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和勝孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。